小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャスト、またはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週も絵本ゆうこさんのルーペをご紹介してまいります。あらすじは、はやたくんという男の子が目の不自由なゆうこさんからルーペを借りていろいろなものを覗いていく。絵本に出てくるゆうこさんは絵本の原案を考えた羽賀ゆうこさんご自身。ルーペに興味を持った男の子から声をかけられた実体験が元になっています。そしてその実体験をもとに絵本化し、文と絵を担当されたのが絵本作家の田谷光弘さんです。今日は羽賀ゆうこさん、そして田谷光弘さん、お二人にお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まず田谷さんに伺いたいんですけれども、はじめこの絵本のお話を受けた時の率直なお気持ちからお聞かせください。
はい、出版社さんの方から企画書をいただいたんですけど、かなり分量のある企画書でして、その内容、まず子どもにどう伝えたら、ちゃんと大人っぽくなく共感してもらえるかなということをまず考えました。それとあと、羽賀さんがすごいこの元になったエピソードをすごい感激されたというか嬉しかったっていうことを、それがすごい伝わってきたんで、その感覚を、うまく子供にも分かるように伝えられたら、きっとこれはいい絵本になるんじゃないかなということも思いました。で、あと結構この企画書を持ち込まれた、星川さんですとか、大勢の方が関わってられるって、かなり船頭が多いんでね、こういう多いいろんな大勢のいいあれがある場合って、なかなか形にまとまるのは時間がかかるケースが多いんで、これはもう数年かかるんじゃないかっていうようなこともね、思ったりしたんですけども。
なるほど。
結果すごい猛スピードで仕上がったんで驚きでしたね。
やっぱりこうね、いろんな多くの方の熱い思いが詰まったものが形になったわけですもんね。
それを裏切らないでかつ分かりやすく伝えるっていうのが、自分の役割だと思ったんで、そこはかなり慎重にやっていかなきゃなということは思いました。
この絵本は障害がテーマですけれども、田谷さんご自身は今まで視覚障害の方と接点というのはあったんですか？
なくてですね、街でね、白い杖を持った方をお見かけするっていうことは結構あったんですけれども、直接の知り合いの方はいなかったですね。
この絵本を作る前と作る後では感覚ってやはり変わりました？
はい、そうですね。意外と自分そのお見かけしても意識してなかったのかなと思ったんですけど、今日なんかここのスタジオに来るわずかの時間の間にやっぱ2人ぐらいすれ違ったり、白い杖を持った方はですね、結構日常には大勢おられるんだなっていうのもちょっと意識しましたね。
確かにこう変わりますよね。感覚が変わると気づくものも確かに、変わる部分ってありますよね。
あと自転車とかね、好き勝手なところに今まで自分はそんなに悪いと思ってやってなかったんですけど、 ここぶつかったら危ないなとか、そういうのはちょっと気にするとか、そういうのはありますね。
行動も変わってきたとい
は
う
い。
面もあるんですね。さあ、絵本の内容をもう少し紹介しますと、隼太君が優子さんから借りたルーペを覗くと、お父さんであったり、こう街行く人たちの昔の様子が見えてくるという展開ですね。で、これが大変絵本らしいファンタジー、こう覗くと別世界というファンタジーな展開なんだけれども、その中でやはり障害のある人に出会って、その対応に躊躇したり悩んだり、まあ、ほっとしたりっていう、いろんな人たちの姿が描かれている絵本なんですけれども、こう芳賀さんの体験を絵本化するということにあたって、こう作業というのはどのように進められたのか、まず芳賀さんに伺ってもよろしいですか？
はい、基本的にはですね、絵本プロジェクトを立ち上げて、そのプロジェクトチームで何度も1年間かけて何度もミーティングをして、まあ出版にこぎつけたんですが、ミーティングというよりはどちらかというと、なんかこうよもやま話をしながら進めていったというのがこう実態のような気がしますが、なんとなくそうではなかったでしょうか、田谷さん。
まあそうですね、面白いのは、なんかお話を聞きに行く感覚っていうんですかね、よもやま話っておっしゃいましたけど、今回この絵本の中に入れられなかった莫大な面白いネタっていうのが
そんなのもあるんですか？
いっぱい あったり、聞かせていただいて、なんかすごい、なんか自分の心の栄養になるっていうかね。で、芳賀さん以外でも、参加いただいた星川さんですとか、絵本の中にも登場するひろみさんなんかの、エピソードとかもですね、いろいろ聞いて、本当にお話聞くのが楽しみで参加してるっていう、そういう中で、いろいろ叩き台を作りながら、こうした方がいいんじゃないかとか、こういうエピソードはどうだろうとか、そういうのを、皆さんで入れたり出したり組み替えたりしながらですね、やっていったという。で、そういうやり取りがこの、絵本の世界観といいますか、その雰囲気がそのまま中に入った感じにはなったんじゃないかなという気はしていますんで、非常に楽しくお仕事をしたっていうか、そういう感じですね。
そうですね。絵本が出来上がった時に、たやさんがですね、このように絵と書かれてたんですね。その私たちのしょうもない話をこう聞きながら、やっぱりこう生きるのって楽しいなって思っていただいたっていうことを書いてくださってて、なんかそれを読んだらすごく私も感動しました。ああいうしょうもない話だったけどよかったなと思っております。
ひろみちゃん、絵本に出てきますけど、ひろみちゃんのモデルとなったこう海老原さんも会議に参加されて、実際
明るい
にね。
方ですよね。なんかね、すごい、本当に直接お会いしたことはないんですけども、なんかね、一緒にお酒が飲みたいみたいな感じのね、雰囲気で、なんかすごくもう、生きてるっていうことのなんか喜びっていうんですかね、なんかそういうのをすごい会話の中で、感じましたというかね。で、そういろんな人とのそれで関わり合いができて、こっちもいろんな勉強というか学習をさせていただいて、勉強っていう言い方あんまりね、好きじゃないですけど、本当になんか、生きてるっていうことはすごい楽しいんだみたいなのが、気づかなかった、なんか人の幸せなことなんだなっていうのはすごい感じました。
こうね、コロナの影響でリモート会議の形であっても、それだけ和やかに盛り上がるっていうのはなかなかすごいですよね。
本当ですね。なんか
チーム感っていうのがすごく伝わってきますね。そんな中でも、こう内容に関して芳賀さんがこう特にこれを伝えたいと田谷さんにお願いしたポイントってあるんですか？
もうそれはズバリですね、障害について知らないことをそのままにしないで聞いてみるっていうことですね、
うん、
で、そのことによってこの絵本をみんなで一緒にですね、障害って何っていうのを考える、一つのネタにしてほしいなっていうことをお伝えしました。
うーん、もうその明確な、じゃあこれっていうビジョンが芳賀さんの中では決まってらっしゃったんですもんね。
そうですね、やっぱり坊やがちゃんとあれ何って聞いてくれたっていうのがすごく私の中では今でも鮮明にあるので、
うん、
やっぱりこれだみたいなのがあります、
うん、そうなるとそれを受けて田谷さんはまずどのようにこだわって作られたんですか。
まずは学校の教科書みたいな感じではなく、なんかまあ教科書でもねいろいろありますけど、まあ、上から目線の説教臭いものではなくて、まあ、子供に絵本として純粋に楽しんでもらえる中身にまあしたいということですね、うん、で、まあ、もちろん作り話ではあるんですけども、芳賀さんの嬉しかったその感情とか、うん、まあ、すごい感激したっていうところはできる限りまあ伝わるように嘘がないようにまあ作ろうとは思いました、うん、であと絶対にこの深刻な話とかね、よく受けを狙ってお涙ちょうだいみたいなね、そういうのは絶対やっちゃいけないなって、よくそういうのにねなりがち、特に障害を扱ったみたいになるとなりがちなんですけど、それは絶対やりたくなかったというか、こうした方が売れるんじゃないかとか、そういう変な盛り方みたいなものはしないでおこうと思いましたね。
実際にこう読ませていただくと、この絵本こうクスクスって笑ってしまうようなところもね、芳賀さん多々ありますよね。
そうですね、実はですね、一番のおすすめはですね、なんといっても田谷さんのめちゃくちゃ面白い絵なんですよ。町の看板がですね、もうこれギャグ満載というか、
うん、
はい、でこれはすごく私の周りの視覚障害の友人たちにもすごく評判で、娘さんとか息子さんから聞いたんだけど、看板が面白いって言うから読んでみたんだけど、めちゃくちゃ面白い、もっと面白いのあるとかってメールが来たりするぐらいで、すごく皆さん絵を楽しまれてます。
そうですよね、こう田谷さんの遊び心といいますか。こう私が好きなのが、こう喫茶店ですかね、突き抜ける青空のようなブルーマウンテンコーヒーバリバリのバリスタコーヒーっていうね、もう本当こういう、 こう、ね、障害について扱った絵本で、確かにこちらも構えてよしと思って読まねばって思ってしまいがちですが、もうこれだけ親しみやすい、単純に面白いっていうところがすごく素敵ですよね。
微妙に悪ふざけというかね、
いや、
まあ、で書いてるのも脊髄で考えてます、あんまり脳みそで考えてないでは
感覚で、こう
感覚でね、
素晴らしい、
なんかこうラフをね、まあ、この絵本作る時に何回か出した時に、その看板の文字をそういう、まあ、ちょっとふざけて書いてたら、それが結構話題にもなりましてですこんなこと書いてますよみたいなので盛り上がって、でそのまんまなんか乗っけてしまったみたいなところがねちょっとあって、
やっぱり私それがすごくその視覚障害の友人たちにも評判なのはね、すごいわかる気がするんですよ、
うん、
障害をこう重いテーマにしないで、そういうふうにこうまるで街のすごく面白い看板みたいに景色に和んじゃってるっていうふうに表現してるっていうふうに、多分私もそう感じるし、そう感じる友人たちは多いんじゃないかなって思います。
そういったところがね、またこうプロジェクトチームの皆さんの明るさとかチームワークみたいなところともイメージが合致してすごくいいですよね、
はい、お送りしてまいりました小鳩の愛、今週も絵本優子さんのルーペをご紹介しました。本体価格1800円で合同出版より発売中です。ぜひ全国の書店やオンライン書店でお求めください。 来週も引き続き絵本の原案を考えた羽賀裕子さん、そして文と絵を担当された絵本作家の田谷光弘さんのお話をお届けします。どうぞお楽しみに。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。